ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、これ月曜日に収録をしているんですが、
はい、
明日の火曜日6時に羽田着。
ああ、そうかそうか。
うちにバス停のすぐそばなんですが、
はい、
始発のバスが6時20分ぐらいでした。
うん、
駅まで歩いていくのかな、どうしようかなみたいな。
あ、まあそうですね。家族の人に送ってもらおうか。
うん、
そんな余裕はない。
いや、どうしようか悩んでますね。まあ、
タクシーで行くとか。
ねえ。
ですかね。
っていうか、タクシー来るのかなっていうね。
ちょっと、まあ、予約しとかないとね。まあ、うちの方だと僕も朝早い出張の時は。
うん。
まあ、前の晩だともしかすると、もういっぱいですって言われるから、その、まあ、前々日ぐらいに。
ほう。
あの、
予約していく。
予約して、あの、こう、迎えに来てもらう感じ
です。まあ、そんなんできるんですか。
まあ、それはタクシー会社によっていろいろだと思うんですけど、うん、できるタクシーが、あの、タクシー会社がありまして。
へ
え。結構やっぱり朝、そういう出張で早い人は、
うん、
あの、利用する人が多いのみたいでね。
うん、
まあ、あの、遠いからさ、
うんうん、
なんせ、羽田まで、まあ、余裕を持ったら、やっぱり2時間や3時間っていう、僕はもう3時間と思って行ってるんですけど。
おぉ、うん。3時間か。
3時間ぐらい余裕持たない。ちょっと怖いですね、朝。
じゃあ6時着だったら3時に出ないといけないの。電車がないよね。
いや、それ無理。それはないです。そういう飛行機はさすがに乗れないから。まあ大体8時ぐらいとかだと。5時には家を出る感じです。
やっぱそんななんだみんな。いやー、びっくりです。まあ普段ね、小学校中学校が多いんですが、今回初めて高校生の修学旅行で。なので、まあ小中だとね、行く範囲も限られてるんであれなんですけど、高校生ともなると沖縄とかなので、
いや大変かも。なんかいろいろ話は聞くけど、飛行機は大変だという話を聞きます。
あ、そうなの？
まあ、あの、まあカメラマンが大変かどうか知らないけど、
うん、
航空会社とか、
うん、
あと旅行会社の人は、修学旅行の飛行機はまあ大変だわ、みたいな話を。
いや、ちょっと話はね、いろいろ聞くんですけどね、行くのは初めてなので、どんなになるのか、ちょっと不安なんですけどね。
まあ、お仕事だから楽しむってことは少ないかもしれないけど。
まあ、
ちょっと。が無事で。
一人ではないので、
まあ、
カメラマン3人で行く感じなんで、ね。
まあ、すごいっすね。
クラスが9かな。生徒300人と。
あ、
そんな感じらしいので、
そっか、
うん。3人で行くんですけど、なので、ちょっと今週もまた短めが続いてますが、ちょっと早めになるかもしれません。はい、ということで、今週はですね、第4週なので、教育関係のお話でいきたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まあ、教育関係といいますとで、まあ、いろいろとニュースとかもいろいろあるんですが、この間、まあ、明日からは高校生なんですが、その前に小学生がありまして、はい、2泊3日の体験学習同行で、小学校の体験学習とかだと学生のボランティアさんが大体来るんですよ。
はい、
2人とか3人とか、大学生が来て先生のお手伝いをすると、
はい、
でまあちょっとした先生役もするみたいな感じでお手伝いで来るんですけど、今回 の、 あの体験学習にも女性が2人来て、2泊3日で2泊はしたんだけど最後の半日、はい、持たず体調を崩してしまったらしく、まあ、バス乗って、まあ、途中の駅でみたいな話があったんですけど、はい、なんかすごく狭い道でバスが止めらんないっていうことで私の車に乗って途中の駅まで一緒に行った中で、まあ、ちょっといろいろと実際いろいろ話をしたいなと思いながらなかなか、ね、あの行事してる間はやっぱり、ボランティアさんもお仕事しているのでなかなか話す機会がなかったんですけど、うん、今回まあそういう状態になったので車の中で少しいろいろ聞かせてもらったんですが、まあびっくりです。ボランティアって どうなんだろうと思って、行事が終わった後に学校まで一緒に帰るパターンがあって、
う
ん、そうするとなんか反省会といってちょっとお茶とケーキとみたいに出してくれるパターンがあるんですよね、うんうん、
ありますね、はい、
でその時にあのボランティアさんも一緒にということでその時になんか日当がどうこうとかっていうやり取りをされてたことがあったので、
うん、
まあ、ボランティアといってもアルバイト的な感じなのかなと。でそこら辺どうなのって聞いたら、日当は大体あると、
うん、
だからアルバイト的ではあるらしいんですけど、学校によって全然違うんだって。出る金額も違うし、はい、宿泊費が含まれてたり含まれてなかったりなので、ひどいとこだと手元に1日あたり1000円ぐらいしか残んないとかいいとこだと5、6000円になるとか、
はい、
まあいろいろみたいなんですけどね。でなんかあの教育実習みたいなもので、うん、基本的には必ず行くのかなと思ってたんですよ、うん、したら、うん、行かない生徒は全然行かないんだって、
うん、
っていうか行けないらしいんですよ、
うん、何それは選別が行われてるってことですか。
いやあのねその学校とコネがないとそのボランティアに声をかけてもらえないらしく、本当にだから知り合いとかがいない生徒さんは参加したくてもできないんだって。
それってなんか自分の親が学校の先生とか、
うんうん、
親類縁者に学校の先生とかそういう話ですかね。
そうそうそう、
ありかな。
いや本当そんな感じ。今回だからその話聞いたボラン学生さんは、
うん、
親戚だったかな、親ご両親のどちらかのお友達だったかが、うん、まあ、その学校の先生だで来れたっていう。ボランティアの最中も先生に話す口調じゃなくてなんか親戚の人に話してるような感じで先生に話してたからあれなんだろうなとは思っていたんですが、そういうことらしいんですよ。
そうなんだ、うん、いやーなんかよく採用の時にごちゃごちゃ言われるね、
うん、
とかあるけど、なんかそれそういうのが目の当たりにあるとなんかいらぬ腹も探られそうな気が、痛まない腹も探られそうな気がしないでもないですけどね、
うん、っていうのもあるし、うん、なんかそういう現場に出るのって、まあ、教育実習がねそれは必須なんだろうから、うん、それがあるからいいってはいいのかもしれないけど、
うん、
本当にそれ積極的にそういうの現場を体験してみたいって思っても、うん、なかなかできないみたいな、
うん、
お話。
こういうもんだった、
うん、で今回お話聞いた彼女はもう年間で10本近くやったみたいなことは言ってましたけど、ゼロの学生が多いっていう話でしたね。だから
そう、
うん、見ててもねすごい手慣れてるのね。あの野外炊事とか教え方も上手だし、うん、まあ手慣れてる感じがしてたんで、いやすごいなと思っては見てたんですけど、まあそれだけ数こなしてるからやっぱそういうのができるわけじゃないですか。
あ、まあそうですね。
だから同じ先生になるのもなんかそういうのを自分から積極的にこう回数やってきた やってきて先生になった人と、
うん、
そういうのを全くやらずにでも先生になれるわけですよね、うん、でやっぱそこですごく差が出てくるだろうなっていうね。やっぱりその学生さんもこういろんな学校を見てきてやっぱりいろんな先生やっぱ見るわけじゃないですか、うん、その先生のやり取りとかっていうのもやっぱり大きな経験になるだろうし、やっぱやるやらないってすごく差が出るんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
まあ、まあそうですね、あの本当こう何年もう僕7、8年やってるけれども、
うん、
毎回やっぱり学生から教わることとかも多いんで、
ああはいはいはい、
そういうのは、まあ、特に若い人はそうですよね、
うん、なんかね
機会がそのチャンスが均等じゃないっていうのはなんか不公平なような気が、
うん、
しますけどね。
ていうかなんかもう必修でもいいぐらいじゃないかな、まあ、と思うんだけどね。
必修っていうか、うーん、うん、そういう機会は均等にあってもいいような、
うん、
でも教育実習だって結構大変、コネがないととか、大体ほら出身の学校に行くじゃないですか、
はいはいはい、
中学生と中学校、
うんうんうん、
だから地方の大学に自分の地元じゃない大学、教育大学とか行くと大変だとか、
ね、ああそうか、
言いますよね。
そういうのもあるのか、
うん、あのこうわざわざ自分の実家のところに帰らなきゃいけないし、
うんうんうん、
まあた、まあ、その実家の方に帰るにしてもなんかそっちの方のね、受け入れがまずは地元の大学を優先してたりすると、
うん、
もういっぱいだからみたいに言って断られてしまったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういう話はずっと昔から聞くので、
うんうん、いや、なんかそのこれ今先生を目指す人が減ってるとかって、
あ、やっぱそうなんですか、
あらしいです。あの、まあ、そうじゃないかなとは思ってたんですけど、いやどうなのって言ったら、あの同じ科でも、
うん、
ほとんどの人は先生を目指してないと思いますって言ってた。
あ、そう、それは教育学部、
うん、そうそう
ですよね。
何になるのって聞いて、何になるのかちょっと聞きそびれてるんだけど、
そうです、
ね、そんなにって言ったら、多分あの本当に先生になりたいと思ってやってる人って数えられるぐらいだと思いますよって言って、
先生って言ってもまあいろいろあるからね、あの予備校とかさ、
うんうんうん、
塾とか、まあ、そっち専門っていう人ももしかしたら、
うん、いるのかもしれないですけどね。だからほらなんかモンスターペアレンツとかこの番組の何回か話をしてますが、そういうのねやっぱ聞いてるとねっていう思っちゃう人も多いのかなっていう気がするんだけど、
なるほどね。いやそうなんだ、まあ下手するとこう先生も昔よく 3K とか言って、ね、
うん、
気が向いて嫌がられる職業があったけど、それに入ってくるのかも、
うん、
特に公立の先生はそんな感じになるのか、
うん
うん、っていうのがちょっと心配ですね、
うん、そうなんですよね。だって、まあ、少子化で子供が減ってるとはいえさ、
うんうんうん、
やっぱこれからのね、この社会を担う、
うん、
人たちを育てる大事な仕事なわけじゃないですか、
うん、そうですね。
そこにこう目指す人が少なくなってしまうっていうのはすごくやばいんじゃないかな
まあ確かに、うん、そっか、
まあ、なんか質の問題をね前に取り上げたことがあるんですけど、うん、それ以前な感じなのかなっていう、ちょっとかなり
そうっすか
を感じたんですよね、その彼女と話をしている中で。だから学校自体もそのボランティア参加するのが一回はなんかその授業に出た扱いにしてくれるらしいんだけど、あとはもう自己責任というか、
う
ん、
あ、そうですか、
自分のその単位とか調整して、
あ、
まあ、行くのは行ってもいいけど、その学校が認めてるのは一回とかしてましたね。
へ、うん、じゃ欠席扱いになっちゃう。
2回目以降とかは欠席扱いみたいです、うん、まあ、学校によっても違うんだろうけど、でもそういう感じらしくて、
なんかやっぱりそれやったらやったでいろいろ得るものって大きいでしょっていう話を聞いたら、うん、まあやっぱそう思うんでできるだけ私は言ってるんですけどっていうふうには言ってましたけどね、
うん、まあそう、まあそうだと思いますね、うんうん、いやそのね単なる強化としてやってることも大切かもしれないけどやっぱり経験っていうのは、
うん、
ね特にこう就職っていうか、採用試験を受けるとなると、
うん、
その先はそこしかないわけなんでね、
うんうん、
知ってて損がないと、
うん、
絶対思うしそんな感じなんだ、
うん、だって、うん、そこ、まあ、教育実習が初になる人も多いっていうことを言ってたから、うん、そこで、まあ、教育実習があるかもまたあれなのかな。でもやっぱりその子供ってたちとか学校での立ち位置とかっていうのはそこでせっかく体験できるのにそういうのをしたくてできない人もいるかもしれないし、うん、そもそもしない人もたくさんいるっていう話だから、うん、まあ現場に出てからあれ違うかもとかってね、
うん、
いう人も少なくないんじゃないかなって気がして、いやーちょっとやばくないですかみたいな感じがかなりしましたけどね。
あ、なるほどね、
うん、まあせめなんだろう今回その話させてもらった子がすごくねなんか一生懸命な感じの子だったので、うんうん、ただガチガチに真面目な子でもないし、
あ、そうです、
程よく緩くでも、うん、こう一緒なんて言うんだろう真剣に先生にはなりたいみたいな、
あ、まあ、そういう人がこうね、やってくれる分には、
うん、
すごくいいんだけれども、あれって本当なんかやってみないとわからないところがかなりあるんで、
うん、
まあどんな職業もそうですけれども、
うん、
まあね、まああとそのこう学校によって大きく差がある、こう地域差とかね、
うん、
いろいろあるから、そこをボランティアで行ったところがすごく良くて、ああこれは転職かもと思ったけど、実際に採用していって行ったところが全然自分が思ってたと違うとかね、まあそういうのは社会全般就職っていう全体としてあるとは思うんですけれど、
うん、まあ、本当にでも、まあ、もう学校によって全然違うもんね、
違いますからね、
うん、
ここら辺もこういろいろ、まあ複数行けばね分かるだろうしね、
うん、だからなんかその彼女は最初はやっぱりその自分に合ってるかどうかっていうのをやっぱり確かめたかったみたいなところから始まったらしいんだけど、うん、やっぱりこれはできるだけこう経験した方がいいなっていうふうに思ったらしくて、いろいろやって、でいろんな学校を見ていくうちに、やっぱ学校によっていろいろスタイルもあるし、
うん、
その子供たちの雰囲気もいろいろだから、やっぱりこうできるだけ参加したいなとは思ってるんですけどとは言ってたけどね、うん、まあでもやっぱりそのアルバイトとしてはやっぱり成り立たないっていうところもあるから、そのやっぱり、まあ、アルバイトもしなきゃいけないし単位も取らなきゃいけないしっていう中で、その時間をどう取るかみたいなのはやっぱりいろいろ難しい部分もあるっていう話をしてました、
ね、うん、まあそうですね、学生さんによってはその自分で学費を稼いだりとか、
うん、
生活費も面倒見なきゃとかいう人も、
うん
うん、いるだろうしね、
うん、
うん、まあ、なんかそこら辺の機会の均等性というか、そういうのがね、ある程度こう制度で保障してほしいような気がするし、まあなんかいろんなね、行政とか政治家さんたちは教育って叫んでる場合には、なんかそういう人材というかね、そこにもうちょっと制度ばっかりいじってないで、人材にもう少し、うん、こう複合的な目っていうか、
うん、いや本当に
欲しいですね、
うん、だからなんかその日当についてもやっぱりなんかあれだけいろんなことがさ、
はい、
キャンドルファイヤーの火の神の話じゃないですけど、
はい、
あんだけ確率的になっているのに、その日当がバラバラとか、その1000円しか手元に残りませんとか、もうちょっとなんかね、どうせやっぱり もういなくても成り立つのかな。やっぱりでも教育者を育てるという意味でそこぐらい公的なところでお金を出してもいいような気がするんだけどな。まばらっていうことはなんか
学校の
ね
予算へそくりっていうかなんか
予算とかで使ってるんだろうから、ね、もうそれはなんか統一してちゃんとまあ学生がアルバイトしてまあ一日働いたぐらいの日当が出るような形にしていかないとやっぱりなかなか参加もできなくなっちゃうだろうし、参加しなくなっちゃうとやっぱりね、その、まあ、質っていう言い方がいいのかどうか分かんないけどやっぱりいいことはないような気がするので、
まあそうですね、うん、
まあでもやっぱり目指す人って減ってるんだっていうのはまあなんとなく想像はついてたけど、やっぱ改めて聞くとちょっとショックな感じだね。
ああまあそっか、まあ、あの親が僕の世代の親で学校の先生っていう人もいるんですけれども、
うんうん、
自分の子供にあんまりあの学校の先生になってもらいたくないみたいなことを言う人もいるらしいし、
あ
やっぱり大変だから、
はいはいはい、う
ん、まあ、あのその人のお父さんやお母さんも実は先生だったりするわけなんですけど、
うんうん
うん、あの親子3代目ぐらいになると あんまり進めたくないみたいなことを言う人もいたりしてね、
うん
うん、まあ職業で割り切ってやるにはちょっといろいろね、こう心構えが必要な職業だし、まあどんな職業もそうかもしれないけど、特にこうその学校をに子供を通わせる親としてはそう思いたいですよね、
うん、
先生に一つちょっと特別なものを求めてしまうっていうのも
まあそうですね、
あるので、うん、まあそこら辺はちょっと親としてどうかなっては思うんですけど、でもやっぱり一生懸命な人にやってもらいたいもんね、
う
ん、
まあそうですね、なんかなんて言うんだろうな、その教育者を育てる環境が画一的でなくてもいいとは思うんだけど、でもなんとなくちょっとこんななんだみたいな、
あ
大丈夫なのかなっていうちょっと心配になるようなね
まあね、
うん、
だから、まはい、
本当に目指すその学生 その気持ち次第というか、うん、だけどそういうところにどうなんだろう、そういう機会がないと、その体験学習の時の先生が僕はすごく好感を持ってたんだけど、うん、2クラスあって1クラスの担任の先生、
うん、
でまあ副校長先生だったり教頭先生だったりがついては来るんですけど、はいはい、まあ、その担任の先生のうちの一人がそのキャンドルファイヤーをやる時の、まあ、実行委員さんをまとめて準備をしてたんですよ、
うん、
でこう、まあ、その準備してる時じゃないと取れないその、うん、さっきも言いましたその火の神、
はいはい、
校長先生がやるんですけど、はい、その火の神と火の神につく子供がい今回は4人だったんですけど、
うん、
隠れてるから、
うん、
その隠れてるうちにこう写真を撮っておくんですよね、
はい、
なのでその準備段階から一緒に見させてもらうんですけど、その時にそこやっぱり一生懸命やっててすごくいっぱいいっぱいな感じがでそのボランティアの子も後で話をした時に言ってたんだけど、いやキャンドルファイアの時先生の方が いっぱいいっぱいで大丈夫なのかって心配になりませんでしたっていうからあ確かにそんな感じあったよねっていう感じで、もすごくいいキャンドルファイヤーの会になって、うん、まあ、終わった後に実行委員の子供たちだけが集まってその先生からまた一言あって、
うん、
でもその時も先生をちょっと感極まってみたいな、
ね、そうですか
、まあ、なんかすごく一生懸命なゆえそうなるのかなみたいな、なんかちょっと見方によってはちょっと頼りないかなって気がしなくもないんだけど、でもすごい一生懸命さが伝わってくる感じだったんで、 だからそのボランティアの子もやっぱりそういう風に最初は言ってたけど、やっぱ最後すごく良かったですよねっていう、ね、うん、だからああいう風に一生懸命にやるのはやっぱりあの勉強になりますっていうような話もしてたので、やっぱりそういう、まあ、そういう時ばかりではないだとは思うんだけど、そういう先生を見ることもやっぱり参加しないとできないわけじゃないですか、
うん、まあ、そう
ですね、やっぱり、うん、そういうなんて言うんだろうな、機会がこう格差があったりとか、その学生の気持ち次第で参加しなくても、うん、先生になれちゃうとか、うん、なんかそういうのってなんか、うん、どうなんだろうなって、だから先生によって差があるっていうのはやっぱもうこの段階からそういうことなんだっていうさ、うんうん、まあ、親からしても、まあ、子供の立場に立ってもやっぱり先生はある程度の、うん、こういうものだみたいなのあるじゃないですか、うん、
はい、
だからそこが実はすごくまばらであって、
うん
うん、やっぱりあの悪い方かもしれないけど当たり外れがあったりとか、うん、ああそういう状態っていうのがね、あどうなんだ大丈夫なんだろうかこの先っていう、
はい、
なんかいろいろ先生が問題を起こしてっていうねニュースもあるし、うん、親がいけないパターンもいっぱいあるし、うんうん、まあ、そういう時代の中でこう先生をどう育てていくのかっていうところってもっとちゃんとしとかないといけないような気がしたんですよね、うん、なんかちょっと怖い感じになってきたんですが、
はい、
まあでもやっぱ大変だね先生
はい、こう、まあそうですね、
親の視点からこうね行事にこう足を運んで見てただけじゃなくて、
うん、
まあこういう形で仕事をさせてもらうようになってから見てるとやっぱりその裏事情というか多少なりこう、うん、垣間見て、
はい、
やっぱり大変そうだなと思ってね
そうですね、
うん、
うん、
でもね学級崩壊的なのはないよねっていうのを、昨日一昨日か一昨日まで日光の方に、うん、今お話しして出た学校とまた別のあれ、はい、修学旅行で行ってたんですけど、
あ、そうですか、
そのとこに今添乗員さんとね少しお話しさせてもらう機会があって、うん、その方が東京の方の学校をやってた時はその小学生、うん、中学生ってなかったらしいんですよ、
うん、
で今こっちの方に来られて小学生を見て回ってるんだけど、
うん、
その学級崩壊的な話をいっぱい聞いてたんで、どんなすごい現場なんだろうと思ったけど、
うん、
そんなにめちゃくちゃなとこってなくないですかって言われたので、もう僕もあんまり見たことがないので、
うん
うん、さすがにそんなのはないですよねっていう、うん、
あ、なるほど、いや、まあ、なんかうちの息子のところなんかは、
うん、
本番に強いというか、
うん、
まあ、そこそこ頭ちゃんと賢いらしくて、
うんうん、
そういう、ね、時になんかいつもの調子で騒いじゃうと、
うん、
まあ、その旅行自体がむちゃくちゃになるというぐらいは分かるらしく
はいはい、はい、
その時はちゃんとやっているっていう、
うんうん、
賢い子なのかもしれないです
ね。ああ、なるほどね。うん、
まあでもね、やっぱりいろいろありましたね。後から旅館に謝りに行ったとかね。
ああ
。ありましたね。
うん。
うん、なんか横浜の、中学校の時かな、横浜の中華街の時も、
うん、
なんか、校長先生と、生徒連れて謝りに行ったっていうのが、
あ、そうなんだ。
なんか店でなんかやらかしたらしく。
ほうほうほう。
うん。ありましたけど。
へ、
まあとりあえずその場でなんかもうニッチもサッチもみたいな話にはならなかったみたいなんです
が、もうなんかその添乗員さんが聞いたのはやっぱその高校生とかだと、うん、その夜中に起こされて警察に学生を引き取りに行くこと結構ありますよみたいな、
あ、そうそう
そう、来週から
添乗員が行くの
添乗員と学校の先生と、まあ、だから学校の先生についていかなきゃいけないので、夜中に起こされるのは結構ありますねって言って、いや俺来週から高校生なんですけど、
あ、
いや、まあ学校によって違うんで何とも言えないですけど結構僕はありましたよなんていう話をね聞かせてもらったりしたんですが、 まあでもやっぱり、うん、そのモンスターペアレンツみたいな話が出たあたりからやっぱその先生によってね、やっぱり言いたいことも言えなかったりとか、うん、やっぱそれはあの学級崩壊みたいな強烈なのはないんですけど、なんか学校によってその生徒に対して先生が、怒り方がすごくなんか、
うん、
なんて言うんだろう、歯がゆい感じっていうのかな、
はい、
すごく腫れ物に触るような感じで怒ってる学校はちょっと気になることがあるんですけどね。っていう反面、そういうそのモンスターペアレンツみたいな話を聞いていたので、うん、みんながそうなのかなと思ってたら、たでも半分以上は結構がっつり怒る先生って結構いるっていうかね、うんうん、なんか昔のあの 体育会系先生、
うんうん、
あそこまではないかな。でもやっぱりあのあこの先生は怖い先生ってみんなに思われてるだろうなっていう先生もまだいるなっていうのはね、うん、
そうですね、
ちょっと安心するかなみたいな部分もあるんですけどね、
う
ん、
まああのねこう時々思うけどこう なんて言ったらいいんでしょ う猿山のボスみたいにならないと ああいうとこごちゃごちゃってやってる時って、
うんうんうん、
先生がもうなんていうのボスとして振る舞わないとどうしようもない時があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそこら辺がうまい先生とねこうボスにいまいちなりきれない先生とかいるんで、
うんうん、
まあこう演技でもらえるんですけれども、
うん、
やっぱりそういうテクニックっていうのはなこうなんていうんでしょう、こう盗むみたいなのがあるんじゃないかと僕は思うので、
うんうん、
新人の先生はね、
うん、
なんかやっぱりそういう、こう、そういう、あの、まとめる力とか、こうどんどんこう乗せ方とか、そういうのを間近で見れる機会がやっぱり欲しいですよね。
うん
うん、なるべく早い時間に、
うんうん。だからそこが、だから学生のうちに、あ、これはちょっと無理かもとかね。うん、あの違う道を選んだ方がいいかもっていう判断っていうのはちゃんとできるような環境っていうのは整えないといけないんじゃないかなっていう気がするんだけどね、
うん、まあ結構こうなんか話し家の世界に近いって言ったらあの語弊があるかもしれないですけど、
うん、
こうお話ししてこうね、あの授業の大半はお話しするわけじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとやっぱ話し家のこうなんてこうテクニックみたいなのが必要になってくるので、
うんうんうん、
しかも一人で話すことが多いしっていう点ではやっぱりこう師匠みたいな人が、ね
うん、
こうね、いい師匠に、ね、つけるよりいいんじゃないかと思いますが、うん、そういう年代の人たちがこれからどんどん減るだろうからね、
うん
うん、やっぱりこうそれはある意味僕らの世代の責任でもあると思いました、
うんうんはい、ですね。なんかだからその、まあ、今回はそのなんていうんだろう、これから目指す学生さんの感じもあるんだけど、うん、でももう実際にその現場で先生として頑張られてる人たちが、うん、あのもう一つね、その学校の色というか差が出るのが校長先生
の
違いがやっぱ大きいなって思ったのが、
あの本当あの学校というその一種のヒエラルキー階級のトップなんで、
うん、
まあ学校村なんですよね、なんだかんだ言って、
うんうんうん、
学校村だからやっぱりもう村長がいいな、こうやっぱり優秀な村長じゃないと、
うん、
もう村全体がギクシャクしちゃうんで、
うん、そうだ、その修学旅行行ったところは3年目かな、何かしらで行ってた学校だったんですよ。で最初の1年目がすごく厳しい校長先生で、
うん、
むちゃくちゃっていうことではなかったんだけど、やっぱ厳しめっていうかきっちりこう校長先生の考えてるラインの中に入っていないと許せないみたいな感じのところをこんないくつかこう垣間見てたんですよ。で、あ、これはちょっと厳しいなと思っていて、でその先生方もやっぱりその気を、 校長先生に気を使ってたりする場合が結構あったんですよね。
はい、
で同じ学校だったんで、うわあの校長先生かどうしようなんて思っていたんですが、校長先生変わっててね。
あ、そうですか。
ですごくこうおおらかな感じの今度校長先生、全然こう真逆な感じがして、うん、で夜要は消灯時間近辺、消灯時間の後にホテルの中で反省会があるっていう話だったんで、はい、早めに出てって、で消灯の見回りしてる先生の様子を見ながらちょっと待たせてもらってたんですよ。でまだやっぱりひそひそ声が聞こえるとか言ってこう、うん、様子を見に行ったりとか して、はい、あっちの部屋入りこっちの部屋入りなんていうのを、はい、まあ廊下で見てたんですけど、うん、でそんなところに校長先生がこう どんな感じみたいな様子を聞きに来られて、うん、で、まあ、なんかまあ小学生だから悪さするわけじゃないからいいんじゃないのみたいなまあ少しぐらい夜更かしもしたいでしょうみたいな、
うん、
まあ、そんなに先生方もあんまりきっちりしなくてもみたいな感じで、まあ、ただ先生方がどうするかはもうその先生に任せますみたいな、いやすごく感じが違うなっていうね。だからやっぱりその先生方もだからその前の校長先生の時と比べてすごくまあ、自由っていうのも変だけど、自分たちでこうしてみたいみたいな、なんかいろいろ試行錯誤されてる感じがその2日間見られてたので、
はい、
やっぱりこうなんていうんだろう、でそういう校長先生がどういうふうにこう選ばれていくのかみたいなのもあるじゃないですか。
まあそうですね。そう。
どういう先生が生き残ってその一番トップに上がるのかみたいな、はい、そこの過程もね、もしかしたら構造的にいいのか悪いのかよく分かんないですけど、はい、なんかありそうだなみたいな、
はい、
そんな感じもしたので、まあでもちょっと教育の部分ってやっぱね、やっぱり大切なところだろうから、もうちょっとなんか考えていかないといけないんじゃないかなっていうね、
うん、
だから僕らができることって少ないとは思うんですけど、でもやっぱりその、まあ、これから選挙とかもあるでしょうから、そういう時にそのね、教育かって言った時に本当にそういうところまでちゃんと突っ込んでしてくれるのかどうかみたいな、ちょっと見方を変えないといけないかなみたいな、
うん、
いうふうにもちょっと思いましたね。
はい、
はい、ということで、もうちょっと最近こうお仕事しながら、
はい、
いろいろお話を聞けた中でちょっとお話をしてみました、はい、ということで、まあそこそこですかね、いつもぐらいにはなったのかな、
はい、
ということで、はい、お届けしました。ただいま、はい、お相手は半助と、
はい、エースノーでした。
ではまたでしょう、
はい。